物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
どうも、ポパイウェブの国部です。本日のゲストは雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブのシニアエディターの井出康介さんとライターのトロピカル松村さんと、なんとスペシャルゲストでスタイリストの岩井翔吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめましてじゃないです
この番組で。そうですね、はじめまして、
はい、光栄です。を呼んでいただけて。
初参加、
はい、初参加。岩井くんと最近仕事もしてるっていうので、うん、どうも聞いてくれてたから、
うん、
まあ、今度どうどうっていうかどうにどうみたいな話をしてて、うん、で物も持ってきたけど、一旦岩井くんのプロフィール、
プロフィール、
いや、なんか聞いてる方が、ね、あまりに岩井くんとか言ってるけど誰、うんうん、っていう感じかもしれないから。
あ、そうですね、はい、分かりました。じゃあ僕は今年齢が28歳でして、うん、で、大学卒業した後に、うん、師匠のもとに就いて、
はい、
で4年間そこでアシスタントをしまして、で一昨年独立して今に至るという
今に至る、
はい、経歴です。
一昨年
ですね、はい。
じゃあスタイリスト歴1年ちょい。
そうです、まだ。
お
なのにこんな場所に呼んでいただいて。いや
こんな場所というか
大学出てからアシスタント始めた。
そうですね、厳密に言うと大学4年生の周りのみんなが就活をしている時に、師匠にコンタクトを取り始めて、それが大学4年生の春、
うん、
卒業近い時期ですね、
うん、
でなかなかこう会うことができなかったりして、そのついていた師匠のもとに、で時間が結構経って卒業してから大学を半年ぐらいしてアシスタントに就いたっていう、そんな経歴です。
今ポパイの雑誌とポパイウェブの方でどっちも仕事してて、
うん、
雑誌の方はポップアイとかもたまにやってる。
そうですね、
あの関東の、
はい、一度だけやらせていただきました。
と中の方たまに、
はい、そうです。
どういうのが多い
ですか。あ、蚊がここに。
ありがとうございます。
いや
蚊が咲いたんで
早かったですね。
2匹ぐら
い。本当ですか、うん、全然気づかなかった。
そのうちやられ
完全に首に止まってた、
ね、あの刺したっすね
逃げた気づかなかった。
狙われてた、
ね、誰か行かれるっすね。
誰か行かれるな。ほんで、
まあ、何でしたっけ。
いや、どんな仕事が多いんかなと思って。
ああ、そうですね。今は、まあ、雑誌ですとポパイをありがたいことにお仕事いただけていて、
うん、
で、まあ、あとポパイウェブも、うん、まあ、やらせていただいているので、毎回そうですね、1ヶ月半ぐらいの周期でやるっていう、そんな形でお仕事をやらせていただいてます。まあ、あとは雑誌以外だと。ブランドのルックのお仕事をお声掛けいただいてやらせていただいたりとかですね、はい。
何回か会ってますよね。
そうですね、
うん
う
ん、
そうですね、あっちのお店にも伺ったりとかしましたし、
その前はソウルバーに誘って
あ、そっかそっか、
学大に住んでると思ってて僕、
うん、
学大でいつも、ね、昔ユウさんも一緒に行ったことある、ディスコバーがあるから、
はい、
学大おるけど一緒に飲みませんかって送ったら、行きますって来て、
でも実は引っ越してたんだ
よね。そう、だいぶちゃうと申し訳なかったなと思って、うん、
すっごい楽しかったです。
来てくれたん
だすぐ行きますって
。ロジャーでしょ、
ロジャー、はい、
なるほど、
ロジャー15周
年。話は聞いてたので、その場所をトロマスさんがよく行ってるっていうの
を、はい、珍しい。
前は住んでたと。
前は、はそうですね、はい、あのパートナーが住んでいて、うん、でそこにちょこちょこ行ってたんですよ、学大は。
ロジャーは知らんかったよ。
ロジャーはでも知ってました。
あ、知ってた、
はい、トロマスさんがここに出入りしてる。あ、
出入りしてることは知ってた。
聞いてて圧倒的な扉の存在感だったので
中見えないからね、
はい、
ちょっと怖いっすよね。
いやすごかった。
入ると全然
トロマスさんの踊りもすごかったですね。
僕、あんなもんじゃないよ 本当ですか？ディスコの場では
あの時お酒一滴も飲まれてないですもん
ね。そうなんよ、車やったからね、たまたまいいとこでなって、
すごかったです。
今度シャンパン入れますね。
ぜひぜひ連れてってください。行きたいです。
で今回岩井くんと靴下の、あ、岩井くんに靴下の話してほしいなと思ってたんですけど、まあまあそれは言うたら今気になってるちょっと定番靴下というか、まあ、うんうん、そういうののいくつか井出さんかトロマツさん、井出さんとトロマツさんに紹介しようよみたいな感じで2人で話してて、それ自体はまあ物の紹介になっちゃうんであれなんです、後でいいんですけど、そもそも井出さんとかトロマツさん、どこで靴下買ってるとか、靴下にそもそも関心あるとか、そんなん聞けたらいいなと思って今日家を出たわけなんですけど、どうすかその辺。
靴下の
関心レベル。
関心レベル、
はい、
あ、いや、なくはもちろんなくはない、はい、ね、でも確かになかなかこれという靴下に、
うんうんうん、
もう半世紀生きているんですが、はい、なかなかね、あの出会えないということはあって、
うんうん、
ただ最近使っているのは、
はい、
あのビズビブの靴下。
あ
これはやばい。
やばそうですね。
ちょっと価格もやばいので、
うん、まあ頻繁には買えないけど、
そう、でも、うん、これはやばいです。あの
今んとこなんていうかオールタイムベスト叩き出してる感じですか。
ただ、まあ、靴下はやっぱりあの季節とめっちゃ、うん、あの関係あって、
はい、
あのずっと行けないじゃん。
行けない、
あの、うん、夏場は夏場の靴下だし、でもそうやって考えると、はいはい、まあ、水着ものはそんなあの種類がたくさんないから、
はいはい、
今はちょっとは履いてるとちょっと暑くなってきたから最近は履いてなくて、
履いてなくて、
はい、いくつか、まあ、それ以外にもいくつか靴下を買っている、
はいはい、
ここで買っていますというのはあるけど、
うん、
そんなに言う方がいいのかどうなのか、
ちょっと、あ、なるほどなるほど。それはじゃああんまりこう量販店的なとこで安いからまとめて何でもいいやってよりはちょっと関心あるぐらい。
あ、そうだね、そうか、
ってことですね。
いや結構ね、下着とか靴下ってやっぱ毎日履くもんだし、
う
ん、はい、むしろこういう上野に着るもんより、
はい、
あの QOL に直結するじゃんやっぱ、
はい、
うん、だからなんかあ何でもいいみたいな感じでは買ってない。
うん、それは良かったです。
あ、本当。
ふと言われても、
みんなそうじゃないの？
いやいやいや、意外とそんなことないんだよね。
意外と、はい、僕も今回リサーチさせていただくにあたって、うん、まあ、いろんな人にこう聞いてみたんですよね、うん、古着屋さんの店主の方だったり、新品のブランドのデザイナーさんだったり、やっぱ聞いててすごい面白かったのは、普段そんなソックス何履いてるんですかっていうのを聞かれないのか、
うん、
みんなこう答えに困る感じで、うん、あんまこだわってないかなとかが意外と、
今結構レアケースっていうか、
うん、
ビズビムのこれが
そうですね、ピンポイント、
ピンポイントで言う人は超レア、うんう
ん、いや、もうちょっとクオリティが他のと全く違うからあの
ダントツでね。
そうなんです。
そうかそうか。
ちょっとまあ それはちょっと別として、
はい、
普通の靴下で言うと、うん、本当まあなんかそうやってスタイルで選んでる人もいるじゃん、まあそういうなんかこういうスタイルの靴下が好きとか、そこよりはなんかいい感じ、なんか履いて気持ちいいみたいなのを探しているかなっていうのは、う
んうん、僕はスタイルの方かもですね。
ああ、どんな感じですか。
でもなんか特徴はあるよね、トロマツ君。
そう、でもな、基本的にもうほとんどのケースも黒い靴とか履かないんで、
うん、
も
う
白ソックスが絶対にほぼはまる、う
ん、なるほどなるほど。
でその上で末端冷え性だから、
うん、
冬はあのメリノウール、
うん、
で夏はヘンプの、
うん、
もうこの2択しかしてないぐらい、
色は白で。
そうですね。であのまあ、ちょっとした普通のチューブソックスみたいなのヘインズのやつ持ってるけど、あんまりやっぱり選ばない。ちょっと肉厚な方が好きなんですけど、夏でも、
あ、そう、
夏でも、
夏でもちょっと、
うん、それスタイル的にってこと。
そう、なんかちょっとこうキュッとソックスはしてるよりはちょっとだけプカッとしてる方が可愛く見えるなっていう。
なるほどなるほど。
履き口の部分がちょっと緩い、
そうそうそうそう、とかちょっと緩かったり、なんかあのこの足首が僕細いから、はい、足首にちょっとだけなんかこうボリュームある方が、今日はちょっと実はまた別 ね、あ高校に入ってきてるんですけど、そうそうそう、いつもはちょっとだけ暑くて、
そうやな、なんかちょっと暑い靴下履いてんなっていつも思って、
なんかどこのメーカーとかないですけど、結構だからそういうあのサーフィンのお店とか行ったりしたら結構それ偏方のソックスとかあったりしてると、
そうなんですね、
そういうの買ったり、
そうだね、もうブランドに対するこだわりは全くない、あの良いブランドが見つかったら、そこのが良かったら、うんうんうん、それをずっと買ったりするけど、
はいはいはい、
別にそこのブランドにこだわってるわけじゃないから、うん、あのもっといいものがあればその他のに変えたいな、
そうですよね、うん、まあ確かに僕もそう、
まあ、そんなとこかな、うん、
じゃあ早速出しますか、うん、岩井くんが今この辺どうっていう靴下をちょっと選んでくれたんですよね、
難しかったんですけどね、なかなか
ここに一旦出してきますね、これね、まだ開けてないけど、
これは好き、
そうですよね、うん、このジャンルの中では一番かなと思って、
あ、そうな、有名なの、
これが働いてたサーフショップでもこれ扱ってる、
あ、そうなんですね、
いや結構アウトドアショップとかにある
んですよ、そうですね、硬派な印象ですね、
これも結構すごいですよ、
なんか靴下はやっぱりこう、まあ、ある種道具的なものなのかなとは思っていて、うん、まあ、アンダーウェアっていうくくりで言うと、うん、まあ、パンツとはまた違っていいパンツを履くのは僕的にはすごく好きなんですけど、靴下はやっぱり清潔感がやっぱ一番大事かなと思って、やっぱ破けたら履き替えないといけないし、汚れたらやっぱり履き替えたい、そういうなんか頑丈さみたいのはこう道具的に必要かなと思って、でこれはグレンクライドっていう日本の靴下メーカーのものなんですけど、特徴としてはあの永久保証っていうのがついていて、
あ、たまにあるんですよね、
はい、そういうので有名なのはあのアメリカのダーンタフというアメリカのアウトドアウェアブランドが出しているソックスなんですけど、まあ、これは日本のメーカーで、
店に持っていけば、
そうです、破けたら、
もし破けちゃったら取り替えますよって、
そうです、
片置きしかも一生
っていうふうに、
どういうこと、どういうこと
頑丈な靴下っていうところで、
いやいやいや、
選んでみ
る、取り替えるってただで、
うん、すごいですよね、
だから そんぐらい絶対破けませんと、
うん、あー、なるほどね、そんなことある、ここにその自信があるんですね、
はい、ここに書いて永久交換保証ってタグがついて、
永久交換保証、
それはちょっと各自調べてくださいって、どのラインで永久交換保証なのかっていうのは、
穴が開いた場合の交換方法はホームページにて詳しく紹介していますって書いて、はい、
あ、書いてます、
すごいね、
すごいですよ、
ほんまに、うん、
だから靴下になんかもう何でもいいから頑丈なものがいいっていう方は、うん、すごいいいんじゃないのかなっていう、
なるほど、
はい、
いいじゃん、
あとはそうですね、うん、まあ、さっきトロマツさんからメリ、そうそう、あ、そっち行きますか、
これ系は俺がいつも履いてるやつ、
そうですよね、うん、僕もやっぱ靴下は基本白が良くて、うん、こういったリブが、うん、リブソックスの中でもこの感覚が広いもので、うんうん、こうゆるっとなってくれるのがやっぱ好きで、多分それは昔のアメリカのこう若い人たちのああいうスタイルに憧れて、ゆるいソックスをみんな履いてますよね、
あのチロリアンシューズとかこういうのがある
イメージ、そうですよね、やっぱり、はい、ローファーとかに合わせたりとか、
そうそうそうそうそう、
そういった憧れからこういうソックスが好きなんです、
ヤエカから出てるやん、
これはまた
シルクコンだったかな、なんだっけ、
そうですね、
あ、そうだね、
それはいいよね、シルクコンの靴下はすごい好き、はい、
コットンメインでシルクコン、
いつも僕このビジュアルでヘンプやわ、
あー、ヘンプはいいですね、なかなかなかったです、うん、ヘンプは一方こういうあれですよね、チューブソックスみたいな、
あ、まあそれは若い頃は、
そういうのちょこちょこ、あー、なるほどですね、
ライン入りとか、ね、これもポイント 6?、
はい、
これも よくあのアウトドアのショップが使ってるんですよね、
そうですね、うん、さっきトロマスさんもおっしゃってたメリノウールっていうジャンルでそこはピックアップして見てるんですけど、うんうん、
メリノウールってね、ほんとにすっごいあったかいから、僕あれ履いたことで末端編集解決したんですよ、
あ、
うん、冬本当に、あとは、まあ、僕スニーカーいつも履くから、はい、冬はスニーカーはメッシュを履かないんですよ、というかメッシュなんてないです、あれとメリノウール組み合わせたらもう汗かいてるレベル、
おー、やっぱあったかいですよね、
いや靴下やっぱ靴との組み合わせも、ね、
うんうん、かなり大事ですよね、
道具本当
に、まあ、さっきね、ゆえくん言ってたみたいにパンツはそんな本当に人に見えないけど、ね、靴下は見えるからな、
ね、そうですね、
やっぱり確かに
一応ファッション性がやっぱりね、
はい、
問われるよね、
そうですよね、
まあ確かに、
でこれメリノウールって夏はどうなんですか、 ぶっちゃけ俺あんまよく
アウトドアの中ではやっぱ使われたりしますよね。
全然履いてます。
消臭効果と
消臭って言う
ん
ですよね。
汗
薄いウールもあるからな、
はい、
薄いメリノウールを選んだらいいんだ。
そうだと思います。ただ僕そのポイント6を選んだ理由としては、うん、メリノウールのちょっと欠点は割と破けやすかったりする印象があって、あ、
やっぱ劣化しやすいね。
そうですよね、うん、
俺もずっと冬場はずっとウールの靴下履いてるけど、やっぱりなんかまあコットンほどなんか強くないよね。やっぱりなんか伸びるし穴開いたり、まあなんかもうゆるゆるになっていくから、そうね、なんか俺あんまりあの超ゆるゆるの靴下みたいなのはあんま好きじゃないんだ。
あれはなんか足がねズルズル
なんですよね。そうですね、ありますよね。なんかでもここはなんかその破けづらかったりとか、うん、タフなメリノウールっていうところでいいかなと思って、うん、それで選んでみてますね、
うん、結構岩井さんは木でとか靴下、あ、靴で履き替えるんですか、こういろんなメーカーの。
いや基本もう白か黒なんですけど、うん、履くのはで白がほとんどが多くて、うん、で白のやっぱ残念なところはこう汚れやすいので、だから
でも汚れやすいってどのラインなんですか。
なんていうんですかね、例えばこうスウェードの靴とか表側の靴とか、うん、
ま
あ、色移っちゃいますよね。 あれが残念だなと思って、
はいはいはい、
基本的にそうですね、靴によってあんま靴下は買えないかもです。
こんだけいろいろ見て集めてはいるけど、はい、
そうですね、
うん、実際今日はこれこのメーカーのこれしてみたいなことでも
そうですね。
じゃあどれなの、岩井くんの井出さんで言うビズビン、は
い、その自分の推しっていうかこれってやつですね、うんうん、いや見つけれてないんですよね。
見つけれてないん
だベストはまだ見つけてないと
思う。見つけてないです、はい、で
もそこ
はい、でもそこが靴下のいいとこかなと思って、うん、やっぱ洋服と違って変わって履いてみてしばらくしないとわからないし、
冒険中だったんだ。
そうそう、だから冒険中です。ファッションのね、さっき言ったみたいに道具だから、やっぱりさ、ただ気に入った見た目気に入っただけではちょっとさ、なんかやっぱりちょっと気になるとかあるじゃん、はい、なんかまあ、それこそねビズビの中村さんがよく言うんだけど、靴ってなんか普通の服に比べても不快だったらもう耐えられないでしょ、うん、うん、ちょっとなんかちっちゃすぎるとか、なんか、うん、なんかちょっと不快でも耐えられない、うん、なんかだから服と全然シビアさが全く、うん、やっぱり道具としての機能がめっちゃ大きいから、うん、でも靴下もちょっとそういうとこがあるじゃん、なんか、
そうです
よね、うん、だからなんかその道具だっていうことと、あと毎日使うからさ、うん、やっぱり劣化、確実に劣化するから、はい、なんかあまりにも高いものをさ、そんないいからってさ、うん、ずっとそれを履き続けるのも無理じゃない、
う
ん、
はい、う
ん、だからコストパフォーマンスだったりなんかいろんなことを、はい、考える要素がすごい多いかもね、うん、なんか、うん、
バランス大事、
うん、
周りにこういろんな方に伺いましたけど、でも正解を見つけている方は誰一人いなかったです。みんなやっぱ、いやまだ買い続けてて分かんないんだよねって言ってる方が多くて、
これだって言ってる人あんまいないんだ。
あ、今回5本指まだいろいろ探したんですけど、これはまた日本のメーカーでタビオの靴下で、でこれのいいとことしては、まあ、夏場ローファーだったりスニーカー履くときに靴下履いてなくてこう素足で履いてたり、まあ、けど素足で履くのもあれだからって言ってこういう、まあ、靴下が見えない靴下あると思うんですけど、それの5本指っていうのは僕見たことなかったので。
そうなん、
はい、
結構あるじゃん。
本当ですか。めっちゃあるイメージだけど、
こういうのでですか。
いや、わかんない。
あってもなんていうんですかね、このもうちょっとある、
くるぶしまで、
くるぶしまである。
これ完全になんかだから見えないくするためのもんだよね。
はい、
これってかかとずれません。
ずれますね。
俺あれもうめっちゃストレスなんですよ
その中でもこれずれづらいっていうのも
本当にみんなそうやって言うんすよ。でね、ここになんかついてたりするじゃないですか、ゴムみたいな、ね、ずれるってあれ
トロマスさんはこういうの履かれないです
か。いやいや、
見えない靴下っていう
の、なんか分かるんですよ、はい、ローファーなんか素足でローファー履いててかっこいいから分かるんですけど、
う
ん、
そういうことなんだ。こういう見えないやつっていうのは、
そうそう、
素足で履いてるっぽく
見え
るっていうスタイルの、あ、そういうこと。
でもこれを履いてる方、洋服好きな方がいらっしゃって、ローファーをまあ夏場そういう風に履く時があるんですけどって言ってて、絶対に見えちゃダメだって言ってました。
そうで
しょ。これを履いた時は これが少しでもこれを履いててここが見えちゃった場合にこの人は靴下を見せたくないがためにこの靴下を履いてるっていうのがバレたらそれはもうダメだっていう。
いやだから僕も結局選ばない。
あ、これ何ソックスっていう
か、これなんていうんですかね。
なんかあるよね名前ね、
はい、くるぶしソックスのさらに下の
みんな多分絶対分かってると思う、
うん、そうです。
行ったことないですね、
うん、これはあるけど
こういう形が好きとかそういうことじゃなくて、はい、あの見せたくないからこれを履くっていうことで、ね、そうですね、でも素足で履いたら蒸れるしとか、そういうことや
ん
な。
なんかローファーとか、じゃあ俺の知り合いのサーファーとかで見るんだけど、はい、ウエストンをサンダルみたいに裸足で履いてるすげえかっこいいサーファーがいるんですよ。
かっこいいですね。
その時にやっぱりだからこういう
ソックス絶対履かない。特に確かにそうですよね。それでなんかトロマスさんに伺いたかったですね。
超ナンセンスゾーン、個人的には
結構分かれますよね、う
ん、
そこは
そう、なんかありなし論争ありそう、うん、
分かります分かります。
デッキシューズとかもよくあるし、あの革の
ありますね、
うん、まあ、それトップサイダーとか、はい、あのティンバランドとかでもあるけど、うん、裸足で
履くのがかっこいいっていうのあります
ね、心意気の問題
ですよね。心意気の問題ね、うん、
だって実際これ履いたって、この旅用のやつ履いたって絶対に見えないわけじゃないですか、
うん
うんうん、そうかな。一応他のに比べたら見えない、ね、うん、だからまあ絶対見えないとして、うんうん、でも裸足であるという、う
ん、ことのね
ことがいいんだろうね、うん
うん、裸足がいいという
裸足がいいというね、まあ、それはそういうもちろんそうなんですけど、例えばですけどレコードをよくこの番組で話してますけど、まあ、絶対オリジナルがいい人と、まあ、再発出たら聞けりゃいいじゃんっていうのは、うん、で意味で言うと聞けりゃいいじゃんの方がおしゃれな人ではありますよね、
うん、どこにポイントを置くかとかね、うんうん、
難しいところで、あまりにオリジナルにこだわって再発3000円で出てんのに、うん、わざわざ4万払って激レアの無理やり買ってたら、うん、それはそれでなんかちょっと
恥ずい、うん、いいのかどうかという、ね、
そうそう、
レコードはね、
いやでもちょっと近くないですか、その全く見えないんだと
したら。いやでも基本的にねファッションって、まあそんな本来は文化で土地のね文化と結びついてるものだから、例えばみんなさこうやって和服とか着てないわけじゃん、こうあの西洋洋装じゃん、これ西洋の絶対日本の風土とかにそんな合ってないと思うねや、そういうものってスーツとかも絶対そうやし、あんな絶対暑いと思うねや、ヨーロッパとか革製品とかめちゃくちゃあるけどカビないから、うん、あのヨーロッパだと、うん、あのでも日本だともう革靴とか革のカバンとかさ一瞬でカビるじゃん、そんなん、うんうん、あのめちゃくちゃ頑張って手入れとかしないとさ、うん、それは結構、まあ、それ全体全てナンセンスっていう考え方も、うん、まあ、当然あるわけで、全然位置づけが全く違うから、はいはい、うん、この気候風土と、はい、まあ、どうやってそういう多分そうそう西洋のスタイルをどのようにしてこの気候風土に無理やり合わせていくかという、
そう考えたらこれは合わせるために、
そうそう、まあ、それはそこで生まれたまあアイテム、
なるほどね、
涙ぐましい努力の一つで、
本当は素足でローファー履きたいんだけど、
そうそうそう、
ジャパン
では、ジャパンではもうこれあの水虫になるよねみたいな、そんなのさ、水虫になるよりはこれ履いた方がいいよねみたいな、うん、まあそもそもが無理あるっていう前提で、
これもしかしたらこいつが一番奥深いかも、
そうかもしれない、
この中で、
そうですね、
かもしれない、
うん、あとは何ですかね、なんかマナーの問題もあるのかなと思っていて、
そうやな、
はい、
う
ん、例えばこう夏場すごい猛暑の日に、はい、例えば今日みたいな日に
出産
はと、うん、はい、伺ってますけど、うん、そうすると今日僕は何を履いていこうかなって考えて、
うん、ちょっとそういうの考えちゃうね、取材行くとき、はい、ね、裸足やったらあかんしとか、
だし普段白を履いてるけどもし道中でその靴のなんか汚れがついて、うん、なんか革の色がつって汚れてる状態で白なんかお邪魔するのも気になっちゃうなと か、 だから今日は僕黒を履いてきてるんですけど、でそうするとこれとかも
不潔感がないっていうか、
はい、なんかこの5本指とかもなんか それで素足のままで生活して急遽お邪魔するにあたって
俺これの方がややけど
逆にですか、
まあ、脱ぎたくはないよねこれ入った
ら、ね、確かに
脱ぐタイミングの日にこれは選べない、ね
あね、あ逆にですかあ
ちょっとダサってなるなんかさっきの絶対見せるなの理論に反するよ
あそうですねそれはそうかあじゃあ僕のあれ間違ってない僕は単純に裸足でなんか伺うのが失礼に当たるのかなと思って、うんまあね、
これはもう脱がない前提やろこいつだけは
こいつだけはこれを履いた日は靴を脱がない
これ脱いだら終わりやで
うん、うん、でもそうかそうか
5本指ってそもそも日本が開発したのかな
絶対そうやと思う
そうなんかな
やっぱだからそれだってやっぱり蒸れるからやと思うで、
うんうん、そうですよね、うんうん、
ないと思う外国にそうこんなんだって、ね、旅とかのテイストからまさにそうなんじゃない、はい、海外で多分なかったと思うよ
でその流れで昨日ねモンベルトロマツなんてちょっと言っててこれ触ってみてくださいこれトロマツさん履いてる
あこれ
僕も今日
ああこれ
トロマツさん外で会った時おしかもそれ指が分かれてる
ってそうでしょ僕がちょっと前に紙糸プラスっていうのがモンベル出てて、うんうんうんうん、でまあ知らずにノリで買って履いたらすごい快適で、
うん、
で
朝みたいな
そしたら結構いろんな種類出てたんで、うんまあ、買ってみようってことになって、うん、トロマツさんと昨日ちょっと行ったら、うん、旅の形
旅バージョン
旅バージョンもあったんで
旅スタイル
本当はプレーンでいいんですけど、
うん、
でもねこれ
どう履き心地
いや旅はめっちゃいい僕は素材感はやっぱりあんまり好きくない
ああそうそうなんですね
これもそうい
や近くないな
違う、ね、
これそうこれ一緒です
あ一緒これ
一緒です一緒です、
うんあそうなんだ
もう履いた時のこのちょっと価値観
朝みたいな感じでね
いやでもやっぱ朝とちょっと違う
ちょっと違う
ちょっと固めですよね
硬い、うん、硬いよね硬い感じ
いやそうこれ洗ったらどうなんですか
いやいや一緒
です
だからこのさら汗が
さらっと
さらます、うんはいはい、僕はこの割とモンベルのこの亀糸プラスシリーズの、
うん
予約を持ってるよねあの僕もシンプルな、はいまあ、この旅じゃなくて普通の超プレーン、はい、1800円ぐらいの
紙糸ちょっと試してみたい
が、うん、この夏はちょっと2個ぐらい買ってもいいなっていう感じ、う
ん、僕あのコットンの包み込まれる優しさが好きなんですよ、
うん、
だからやっぱこのあゆうさんこういうのが好きなんやなとは思ってい
やいやいや、うん、僕はねもっと浮気症っていうか、うん、全員愛してるっていうっていうタイプなんですよ
まあでも靴下やったら別にさなんか、はい、あのワンシーズン使ってまたちょっと次に履いてもいいからね
そうですね
あのねやっぱねとってもいい意味で所詮靴下なんで
そう、ね、
捨てるんすよ、
うん、
だから、うん、まあまあ超浮気し放題、
ね、トライトライいろいろね、うん、
あのズボンのシルエットやたら変わるやつ嫌いやけど、うん、靴下は毎日変わっとっても全然嫌いな
の
で
その中で寿命が、まあ、5年のやつもいるし1年のやつもいるしっていうぐらいでいい、
うん、
ただ自分が買う基準としては、うん、ちょっと話それて申し訳ないけどそれは、うん、ついで以上っていうのが基準、
はい、
わざわざ一駅なら自分が動いてもいいかなっていうラインが欲しい靴下なんじゃないかなっていう
なるほどね、
うん、はいはい、ハマったのはこの5年ぐらいなんですけど、うん、それまではなんかどっか服屋行ってシャツ買います、うん、でまあせっかくここまで青山まで来てるしじゃあ靴下ももう一点みたいな買い方だったんですよ、
うん、
じゃなしにこいつのためだけに電車一駅でも乗れるかっていう、う
ん、なるほど
このついで以上っていうラインが
なかなかないですねその
卒業確かに、
ね、でうちら昨日わざわざモンベルニコタマ行ったじゃないですか、まあ、近くにいたっていうのもあるけど
いやでも一駅歩いて
一駅歩いたじゃないですか、
うん、
でいやでもモンベルの靴下コーナーめちゃくちゃ面白いですよ
行くと幸せが結構待ってるじゃないですか
俺らずっとキャッキャ言いながら
こんなに楽しいのって
思っていや俺はこのどうなんこれ M サイズなん L サイズなんみたいな話しながら
そうだからやっぱ考えることが多いんよかもね、はい、靴下はねそうやってね、
うん、特にモンベルは種類が豊富だったんで、うん、もう
やばいっすよ
1時間は入れますね、うん、そこだけで、
うん、楽しいね
でね普通は25から27っていうメンズサイズじゃないですか、うん、でもモンベルは多分24
そうそうそう
偶数区切りなんですね
22から24
24、6、26、8なんですねだからちょい違くて、う
ん
でメンズレディースでもちゃんと分かれてるし、
うん、
だから多分 L なんだけどめっちゃ緩かったら嫌だなってことで M にしよっかなみたいな悩みとか出てくるんですよ、うん、
それずっと俺ら
なるほどなるほど
でも結局 L にしましたけど、
メンズで22、24置いてるのなんなんとかずっと言ってて、
そんなもあるんだ。
で僕 24.5 なんですよ、うん、でいつも結構レディースの靴下とか買うんですけど、はい、22から24あるじゃん、S サイズって言ってるんですけど、うん、誰が買うん
だろ
う。
男性用 S って書いてて、22から24っていうのがある。
珍しい、
ユニセックスって書いてるわけじゃない
ですか。そうなんですよ、うん、で男で22から24って相当はちっちゃいですよ。
もう気になるね、どう違うのか ね、メンズとレディースと。
で結局俺 24.5 なんで24から26の買ったんですよ、うん、まあ、今はまあ大丈夫なんですけど、うん、まあ、確かに S でもいけたかもなみたいな、
うん、でも M でよかったでしょ。
M でよかったって、うんうん、
だからまあその普段の靴通りに買えばいいんだよね、うん、モンベルは多分、うん、
あ、まあ、だから話戻ってこの旅はいい、親指だと振りはすごいけど、うん、いいね、
確かに確かに。
でもちょっとこう孤立に近い、タビオのこれに近いけど、はい、脱いだときちょいダサ問題があるけど、
そう
照れはありますよね。
まあトローマーズさんの私服に対しては
合わないわ
ってことですよね。うん、あのそれがぴったりの人もいますから、
ね、そうですね、
うん、クラシックスタイルにはちょっと
確かに、
夏はでも
濡れるから、夏は本当最高ですね、
うん、サラサラしてて、とりあえずこの僕はタビとか5本指にはあんま関心ないですけど、うん、この紙糸プラスモンベル、うんうん、の企業努力に、うん、で旅を行った時も、名前違うけどなんかそんなのあったんだよな、うん、
あった
よね、
うん、紙糸って書いてあった。
だから夏の定番の
最近は結構
なんだと思うんです。それぞれ名前 つけてるっていうだけではあると思うんですけど、うんうんうん、
これね2足僕とユウさんでレジ持ってったらモンベルってはこれ最高っすよみたいな感じになってて、店員も
そうい
い、ね、
名作ですよね。
なんか古着屋の店員ぐらい身近な感じで、初めてですかみたいな感じで、いやいや実は紙糸プラスハマってとか言ったら、うん、ですよねみたいな感じで、でも旅初めてなんでちょっと挑戦してみますとか言って、
そう言ったら向こう旅もやばいっすみたいな
マジでニコ玉店最高っす、
ニコ玉いいですね、
ニコ玉なんて最高。あのユウさんいつもヴィンテージの靴下をたまに持ってるっすやん、うん、あビジュアルは圧倒的やで。これはほらビジュアルで選ぶタイプだから、うんうんうん、結構一番靴下で影響を受けたのはユウさんがたまに持ってくる。
僕もそれで買いました。
あ、買った
、はい、
すごい持ってきた
そうですよね、
ランドリーバッグみたいな、
うん、Z ストックものの靴下買われたりされますもんね、
ユウさんね。
はいはい、僕もその影響
があります。あ、これそう、
ここら辺のはやっぱ古いものなので日常的に使うことをおすすめするかって言われると、まあ、ちょっと難しいところであるんですけど、なんかそのものとして昔はこういうのが履かれてて
でかい
とか面白いよなと思って。30セン
チぐらい
あるんじゃない。かっこいい。あ、やっぱ全然違うやんこの質感と。
昔の人はああいうなんか手で編んだ靴下みたいなとかやっぱ可愛いよ、
可愛いですね。そうね、
これ60年代の靴下らしいんですけど、
ついてるやん。
本当だ、
そうなんです。
可愛い。
で、まあ、もちろん手編みで、
う
ん、
やっぱりこういうのよ、
うん、
もう全然ちゃうもんな。
そういうのは秋冬会で持ってきますよ、僕じゃあ。
温度、
はい、いっぱいあるんで。
そうですよね、小久保さん多いですもんね。
でもなんかもう履けないよね、それなると ね、
まあ、
ねもう
だからリズミムがこどっちかというとこのゾーンで作ってくれてるんだよ
まあまあ、そんな感じですね。
かわいい、やっぱり
この見た
目は
ね、かわいい
な、レベル違うっすね。
このなんかタグのこの付け方が
もう、ね、
かわいいですよね。このね、
ヴィンテージは全部そうなっちゃいますからじゃなしにもうちょっとこっち行きたかった、うん、こっちの話、
デイリーユースの方ね、
うん、だって僕らのデイ、うん、僕らのデイリーでもあるじゃないですか、古着
は。そうやね、う
ん、でいつも話してるから、うん、もう新品しろよっていう、
うんうんうん、でもソックスはまあ確かに、
そうそうそう、
自分も古着屋使ってないから、
はい、
うん、
そうね。あと、まあ、これおしゃれラインで、
そうですね、
あとこれ、うんうん、ウィグワム、は
い、まあこうアメリカのあのイメージの白い靴下っていう、
はい、コーヒーのピカピカのやつ
は、あ、これそうですね、これはスイコックというブランドがコーヒーに別注をかけて作ったラメが少し入っている靴下
な
んです。
これぐらいのさりげなさだったらいいのかなっていう、ね、う
ん、これかっこいい、
はい、面白いなと思って、
可
選んで見てました。
可愛いですよ、
ね、それこれ 今期 初っていうか初コラボなんかね。
ああどうなんですか、水国と初めてかもしれないですけど、そのコーギーが多分に別注をかけるにあたっていろんなその生地見本みたいなのが多分あって、ラメっていうのは定番であるらしいですね。
ああるんだ、
はい、で他のブランドも別注でかけてたりとか、
でもあんまりラメの靴下って見かけない、
ね、見かけないですよね、うん、これぐらいさりげないのはおしゃれだなと思って。
でもここ今その古いこのアーガイルみたいな柄のやつ以外柄がないじゃん、はい、
そうですね、
柄について検討しなくていいの靴下の。
確かに、
まあ、もう今回無地という今回無地これを収録したことによって芽生えたその他諸々は秋冬で、あ、なるほど、なるほど長くなっちゃうんで。
でもやっぱあと、まあ、僕ら今見た目で喋ってるからやっぱ履いてみな分からん。
そうですね、
それ大事ですよ、うんうん、僕だからそういうのもあってちょっとトライしこれ紙糸もトライしてよかったなと思うし、今これ予約にこれも教えてもらった2と9っていうメーカーのハイゲージソックスなんですね。でここがちょっとここから 1段階緩くなってるんで締め付けがない、うんうん、締め付けがなくてでハイゲージ、うんうん、僕はトロマツさんが言ってたそのモコモコ感も秋冬は好きなんですけど、うんうん、夏はどっちかというと、
まあ、薄い方がいいんや。
でさらにこのちょっとニットっぽいけど薄いという、う
んうん、これいいね。なん
かこのマギーズっていうのは可愛いけどこれは何？
それも、うん、それは同じくさっきのこう、まあ、ややかなソックスみたいな形のジャンルで、うん、持ってきてるんですけど、うん、でそれのいい部分は履いて洗濯して、うん、洗濯乾いたら、うん、元にこう戻るぐらいギュッてこう、うん、縮んでくれるんで、履いた時っていうのがすごい気持ちいいんですよね、うん、包み込んでくれるような。
あデニム洗った時みたいな感じかな。
あそうです、
1インチ縮んでる感
的な、
はい、的なね、
うん、やっぱコットンの特性で多分オーガニックコットンを使ってるからなんですかね。
これニットダイあじゃあれかアメリカ製なの。
そうですね、今でもアメリカ製だと思います。
だってこれ履き口の大きさが違うで。
本当だ
本当だね、
伸び縮みがやっぱありますよね、うん、
ね、うん、アメリカっぽいな、
ね、
そうですね、
雑味があるね、
うん、これ結構好きかも、うん、
いいですよね、うん、
それこの中では厚手だね、
うん、これ好き、うん、
でも夏暑いじゃない。
でも、
まあ、いける、
うん、本当ほんまにそなんかあんまり俺夏の暑さそこまで気にしてない
、うん、そうか夏のやろう、
あの短パンなの。でもこれはあくまでスタイルなんだ、この暑いから短パンなんじゃないの。
あそうやね、そうですね、うん、暑いから短パンとかっていう概念は
概念じゃない
そっかそっか、
ね、今日は暑いから短パンじゃなくて
ファッション
としてファッションとしてねかっこいいからねおもろい
はい、
まあざっくりそんな感じですかね、
う
ん、
で興味持った。
あ、興味持ってくれました、
うん、持った、う
ん、ちょっとこの、まあ、もちろん
有益、めっちゃ有益やった、はい、今までの銅で一番有益かもしれない、
はい、ていうか普段雑誌でやってることなんですけど、うん、このラインだったらいけるかなと思って、うん、でヴィンテージへの流れも作れるから、
うんうんうん、
今後ね、
うん、確かに
確かに。
ここで紹介してないものも含めて、うん、あと 2,3 点プラスして岩井くんのおすすめみたいな感じで、うん、記事の方には載っけようかなと思ってて。
そうですね、
うんうんうんうん、
やっぱりでも岩井さんこういうビジュアル作る時とかもこうやっぱここまで気にしてるんよね。
そうですね、
すごい。
ソックスはやっぱ一番大事ぐらいかもしれないですね、
うん、言い残したことないですか。
ちょっと喋りベタすからね
岩井くんね、
うん、そうですね、
うん、でも全然響いてたよ、うん、体感。
あ、本当ですか、うん、個人的にやっぱ好きなジャンルなんですよね、はい、下着が、は
い、そもそも、
はい、この前もポパイウェブの企画で下着の生地を作らせていただいたんですけど、うん、で6月の上旬に上がる予定で、はい、普段そうですね T シャツで1万円ぐらいとかも普通にある中で、うん、でも下着例えばパンツの中でも最高峰がなんか7000円ぐらいでいいものが買えたりするっていう。でそれを買ってみてなんか井出さんもさっきおっしゃってたように毎日履いたりするものだから、うん、その洋服になんか興味はないけどなんか物欲はあるんだよねみたいな、そういう方にとっては洋服を買うよりもなんか下着からいいのを探して買ってみるのはすごいいい入り口なんじゃないかなと思うので、うん、なんかそういう買い方は面白いんじゃないかなと思います、ね、
うん、
了解しました、
ね、まとまってるのか分かんないです。
いや、まとまってたよ。
本当ですか、はい、
じゃあ、はい、今回はそんな感じで、
はいはい、
締めていいですか。じゃあ
大丈夫です、
はいはい、じゃあ岩井君もありがとうございました。
ありがとうございました。